ジオもっこもこパレード。
はい、おはようございます。ともきんです。相も変わらず配信の前日の晩に撮っております。というのも急にですね、ドルフィンがね、すいません、次の配信お願いしますって言ってきたのが昨日やったかな。今ね、僕ね、ちょっと会社のことでバタバタしててね、今週はもうちょっとドルフィンにお願いしようと思ってたんですよ。だもうドルフィン様様にちょっと頼ろうと思ってたのに、そんなこと言われてね、もうちょっとしゃあないなということで撮っております。しゃあないっていうのもあれやけどね、ドルフィンファンの皆さん、すいません、僕で申し訳ない。はい、でね、何をバタバタしてるかと言いますと、今月末がうち決算でね、6月から新しい期が始まるわけなんですよ。でまあ来期に向けてのその計画的なものをね、作ってるので、それでちょっとバタバタしとるんです。特に今年は印刷屋さんにお願いしようと思ってるんで、今日が、日にちで言うと5月12日なんですけど、まあ、15にはできとらんとまずいというような状況で、すごいこうお尻に火がついております。やばい状況です。こんなことやってる場合じゃないんですけども、まあでも、まあ、気分転換も兼ねてね、やらせていただこうかなと思っております。はい、というわけでね、ダラプロなんですけれども、今日は一体何を話しようかなと思うんですが、まあ、先週の配信でドルフィンがちらっと言ってましたね、後半の方やったかな、最近新日本プロレスとかにあまりこう興味が持てないと、まあ、いろんな事情があって今天竜プロジェクトにね、ずっとドハマりしてるんですけれども、プロレスインポでしたっけみたいなことをね言ってましたけど、あ、めっちゃわかるわと思ってね。僕もプロレス好きですよ。でも今のプロレスあんまり見れてなくて、まあ僕はずっと言ってるけども、でなんかこう今っぽい話題をやっぱしたいなと、うん、でもしたいなと思って、こう僕はプロレスに関するニュースはずっと受け取ってるんで、何かこう気になることないかなと思ってここ数日見てたんですけども、なんか今年もサイバーファイトフェスティバルがあるみたいですね。しれっとシレットって言ったらあかんのかな。ずっと追いかけてる人にとったらもう待望のになるかもしれないですけど、サイバーファイトフェスがあるというのを見まして、ああ、そうかと。じゃあこの話をしようじゃないかと思って、今ちょっとカードを眺めてたんですけども、そういえば、去年やってたなぁと思いまして、で、去年のカードからちょっと改めて見返したいと思います。なんかね、改めて見ると面白いなと思うんですよね。去年のカード。去年は6月の6日の日にサイバーファイトフェスティバル、まあ1回目のやつね、やったんですけども、なんと、1試合目がですね、東京女子プロレス東京の10人タッグマッチということで、10人の女子プロレスラーが試合をしたわけですが、その時に、なんと勝ってる選手がですね、真由美未来という選手で、今、あれですね、スターダムで頑張ってる未来選手が、この時には、一試合目でなんと勝っていると。一年経ったらスターダムにいたという話ですね。面白いなと思いました。まあ別に面白くないか。第2試合が時間差バトルロイヤルということで、DDT の選手が多く出てますね。DDT だけじゃないかな。斎藤明俊、モハメド・ヨネ、谷口周平とか、まあノアの選手も出てると。その中で井上正夫がちゃんと負けるという、とてもいいバトルロイヤルやったみたいですね。第3試合、頑張れプロレス提供の試合がありました。6人タッグですね。はい。まあ、特にないです。はい。オープニングマッチで、ノア対 DDT の対抗戦後タッグマッチがあって、その次が東京女子プロレスの3ウェイタッグマッチがあって、まあ、いろいろこう、 あるんですね。その次が DDT 対ノアの対抗戦。この辺から面白くなってきて、スーパーササダンゴマシン、男色 D の組対杉浦隆、桜庭和志というタッグマッチがありました。これは面白かったですよね。やっぱりせっかくね、ノアと DDT と頑張れと東京女子っていう風な4団体があるんで、こういう風なその対抗戦が組めるっていうのは、このサイバーファイトフェスティバルのいいとこですよね。新日本プロレスの東京ドームとはちょっと違う色かなと思います。これすごい良かったですよね。次の試合もノアと DDT の対抗戦ということで、正木民也 VS 岡谷秀樹っていうかな、これちょっとわかんないですけど、でした。で、東京女子プロレスの試合がまたあって、東京女子の試合がね、やっぱちょこちょこありますよね。やっぱり選手の数が多いのと、やっぱりどっちかって言ったら東京女子を推してる感じはしますよね。やっぱりまあ花もありますし、実際評価も高いですしね。で、ノアの6人タッグマッチがありました。去年は小峠、原田、大原はじめ組対小川、吉成、早田、吉岡聖輝という6人タッグマッチがあったみたいですね。桃の青春が組んでたわけですね。で、その次が DDT の提供試合と。やっぱり今とちょっとだけこうカードが違うのが面白いですね。その次は、これ、金剛対 DDT の全面対抗戦。高木三四郎と剣王側のガチャガチャやったやつですね。これ結構話題を読んでよかったなと思ってます。まあもう試合の結果はね、皆さんご存知だと思うんで、また各自で調べてください。続いてがノア対 DDT の対抗戦ということで、清宮、稲村組対竹下、上野っていう、あれです。竹下幸之助、今回出ないんですよね。確かサイバーファイト。アメリカ行ってんのかな？確か出ないはずです。で、このあたりからメインぐらいになってきて、プリンセス・オブ・プリンセス選手権ということで、山下美優対坂崎由香。このあたり、僕ね、あんまり東京女子の試合は見てないんですけども、坂崎由香とか山下美優とか、このあたりの評価がむちゃくちゃ高いじゃないですか。あ、坂崎は見たことあるかな。うん、なんかむちゃくちゃ高いじゃないですか。だからやっぱりいっぺんゆっくり見たいなと思うんですけども、このあたりに組まれるっていうのは、やっぱその、チャンピオンシップやから組まれてるっていうよりも、やっぱりその安定感があるから組まれてるんでしょうね、きっとね。そう思いたい。次、KOD の無差別級ということで、秋山対原島でしたね。この時は秋山が KOD のチャンピオンでした。で、メインが GHC のヘビー級ということで、武藤対丸藤で丸藤が勝つという流れで、この武藤と秋山が、まあ、並んでセミとファイナルっていうことで、なかなか面白い、サイバーファイトフェスティバルやったわけですが、今年の2022年のサイバーファイトフェスティバルはと言いますと、まあ、1試合目からちょっと振り返っていきますね。振り返っててまだ始まってないから振り返ったからね。1試合目というか、まあ、アンダーカード扱いなんですけど、マッスル酒井、納屋幸男組対高尾相馬平田和義ということで、これはまあ DDT の、まあ、いつもの多分楽しいタッグマッチになるんだと思います。平田が出てくるといいですよね。やっぱ盛り上がるからね。いいっすね。オープニングマッチ2試合目は東京女子提供の10人タッグマッチ。いっぱい選手がいます。まあ、10人なんでね。10人です。去年の人も何もいますね。ラクとか猫春菜、ハロジクポムとかは去年も出てましたね。はい。その次、DDT 対頑張れプロレスの対抗戦が15分1本勝負で、坂口幸男、赤井咲、岡谷秀樹対大岡健、真瀬優奈、渡瀬瑞希という6人タッグマッチがあります。坂口とかが赤い咲とかがこのオープニングの試合に持ってくるっていうのがすごい贅沢ですよね。逆に言ったらこれぐらいのランクの人でも上の方出にくいというような感じなんでしょうか。まあそうなんやろね。渡瀬とか大岡とかね、言うたらお客さん呼べる選手でしょう。すごいね。ある意味、なんていうかな、まあ団体たくさんあるからなんですけど、選手層が厚いというかね、なんかそんな感じなんでしょうね。ノア対 DDT 対抗戦、これ多分、まあ、都合1試合目ということになるんかな。岡田、藤村組対小島、高鹿という、全然存じ上げない若い人たちの、タッグマッチでございます。20分1本勝負ということで、きっといい試合になるんだと思います。まあ、知らんけど。知らんけどって言ったかな。でも今実際、DDT の、練習は秋山が見てるんでしょうね。秋山とか、 佐々木とかあの辺が見てるんやと思うんですけども、でノアはきっと丸藤とかが中心になって見てるんだと思うんですけど、まあそういう意味では全日本プロレスのあの DNA が若干でも入ってて、多分がっちりあの噛み合ういい試合になるんじゃないかなと思います。次の試合が東京女子の帝京6人タッグマッチということで、山下美優がここに出てきます。伊藤真希も出てきます。僕伊藤真希好きなんですよね。可愛いですよね。長野ジュリア、組対ノア光、スズメっていうもんかな。で、荒井由紀。荒井由紀が出てきますね。この荒井由紀の存在がね、なんかこう東京女子にとったらすごい飛び道具やのに、あんまりこう有効活用してないというか、なんというか、すごいもったいない使い方してますよね。まあ、逆に、周りがすごいから、あんまりこう、飛び道具として使えないのかなと思ったりもするんですけどね。もっとまあ、これからもっともっと芽が出てくる選手なんかなとは思いますけど。で、DDT 提供8人タッグマッチということで、E の、男色 D の今成、で、秋人組対、高木三四郎、剣道家臣、青木真也、堀田由美子、という、謎の試合が突然ここで組まれています。高木三四郎、剣道家臣、青木真也まではいいけど、突然堀田由美子やもんね。どういうことやねんと思うんですけど。で、その相手側のそのセクシー、ダンディー、ファンタスティックの3人に明人が加わってるっていうのも謎ですね。DDT の中でそんなストーリーが組まれてるんですかね。僕ちょっと DDT 追いかけてないからわかんないんですけど。まあきっと高木三四郎が関わってる試合なんで、何かしら面白い流れが生まれるんでしょうね。きっと。多分ね。次の試合です。プリンセス・オブ・プリンセス選手権次期挑戦者決定フォーウェイマッチということで、辰巳梨花、水木、上福由紀、渡辺美優という4人の戦いになっています。上福由紀っていう選手は結構キャリアがあるはずなんですよね。確かドルフィンも好きやって言ってたはず。で、この水木っていう選手が、なんか最近よくいいらしいですね。僕は全然存じ上げないんですけど、ちょっと噂によると。なんかネットを見てるとね、この水木っていう選手がいいっていうのをなんかチラッと見たことがあるんですよ。だからまあ、ちょっとこれはどんな選手かなっていうのはちょっと個人的には気になっております。はい。この次の試合、ノア帝京10人タッグマッチということで、杉浦、藤田、正喜多美也、稲葉、谷口周平組対、マイケル・エルガン。マイケル・エルガン、今ここにいるんですね。で、イホデ・ドクトル・バグダージュニア、でレネ・デュプリ。レネ・デュプリ。レネレネおるんや。で、サイモン・ゴッチ X という、外人対日本人というタッグマッチですね。この X は、まあ外人さんが出てこないとちょっとおかしくなりますよね。イホデ・っていうのは確かジュニアっていう意味じゃなかったかな、スペイン語で。やのにドクトル・ワグナー・ジュニアって書いてあるから、ドクトル・ワグナー・ジュニアの息子さんっていうことなのかな。よくわかんないんですけども。で、マイケル・エルガン、レネ・デュプリってすごいっすね。すごいっすね。面白そうやな、これ。相手が杉浦・藤田っていうのも面白そうですね。これちょっと気になるな。はい。次が DDT 提供の8人タッグマッチ。原島、吉村、クリス・ブルックス、で、高梨組対、上野、勝俣、真央、飛鳥という8人タッグですね。まあ、いつもの DDT かな。クリス・ブルックスっていう選手はすごくいいみたいで、僕も試合は、まあ生じゃないですけども、動画とかで見たことあるんですけど、この選手は本当にいいですよね。きっと、もうちょっと頑張ったら、本当未来のケニオメガみたいになるんかなと思います。ノア提供6人タッグマッチ。ロブ・バンダム。ロブ・バンダムが突然出てきました。ロブ・バンダム。早田、小川義成組対、清宮、原田、洋平組。ロブ・バンダムが突然出てきて、ノアのところに出てくるっていうのがなんかすごい不思議っすね。皆さん、ロブ・バンダムご存知ですか？一番最初の来日は全日本プロレスやったんですよね、確かね。で、そっから ECW に行って、で、WWE か。入って、で、辞めて、IGF にも一瞬来てましたよね。で、また WWE に入ってと。確か TNA とかも一瞬行ってたと思うんですけど。で、WWE 辞めてからは、まあ、インディー団体を回ってますけど、WWE の殿堂入りした、すごいまあ、名レスラーだと思います。ハードコアが得意なんで、多分この試合もハードコアになるんでしょうね。小川義成と、 ロブマンダムが組んで、ああでももしかしたら小川が全日本でいた時にロブマンダム当然来てるから何かしら接点があるんかもしれないですね。へえ、そういうなんか懐かし的な要素もあるんですね。ああなるほど、それは面白い。ノア VS DDT 対抗戦ということで、遠藤秋山樋口組対丸藤小峠稲村という試合になりました。ここでですね、秋山と丸藤がまあ着せずして戦うということで面白そうですよね。まあ、あの昔のノアの、リングの上ではあるんですけども、これがまあこういう形でまた再現されるっていうのも面白いなと思います。まあ秋山がいる分ね、 DDT はちょっと有利かもしれないんですけど、ここでやっぱそのノアはやっぱ底力見せてほしいなと思うんですけれども、まかり間違って DDT、 特に秋山じゃない2人に誰かしらがフォールされるみたいなことになったら、ちょっと力関係どうかなって思いますよね。こういうのはやっぱりしっかり見ときたいなと思います。ノア VS DDT 対抗戦、これシングルマッチで剣王対佐々木大輔という試合が組まれています。やっぱ佐々木ってやっぱり今 DDT の中でもちょっと別ランクのカリスマ扱いになってるから面白そうですよね。まあ剣王は剣王でね、まあよう頑張っとるんでね、ある意味アイコンじゃないですか。だからアイコン VS アイコン、うん、楽しみです。でこの辺から、あもうこれメインになってくるんや。プリンセス・オブ・プリンセス選手権が中島翔子 VS 坂崎優香。坂崎優香がね、やっぱりいいっすよね。AEW に早々に行ったのはやっぱ坂崎優香やったから、やっぱ世界での評価も高いですし、この子見たさに海外の人もたくさん見ることになるんでしょうね。今まで巻いたことあるんかな、ベルト。巻いてほしいなとは思うんですけども、中島翔子もね、いい選手ですもんね。面白そうな試合だと思います。で最後 GHC のヘビー級ということで塩崎対小島さとし、これがこの間なんか電撃的に決まったカードですよね。 X で来てたのが小島やったと。でなんか肩透かしやどうのこうの、新日本やったら居場所がないからノアやったらいけるやろみたいな、なんかねいろいろこうツイッター上で賑わしてましたけども、いやいや全然そんなことないと思いますし、いいカードやと思います。まあ結果どうなるか全然わかんないですけどね。小島が取れば確かグランドスラムでしたっけ、3冠 IWGP で GHC を持った選手ってあんまりたくさんいないんですよね。小島が取れば何人目かになるとかいう話はしてます。でですよ、でですよ、今日はね、あの長々とこう試合をね、あの見どころみたいな、僕見どころ全然言えるわけじゃないけど、僕の感想言ってるだけやけど、何が言いたかったかというとここなんですよ。サイバーファイトっていう団体は、まああのあれですよね、サイバーエージェントの団体で、ゆや、まあ今で言ったら新日本プロレスの一番対抗馬になるわけじゃないですか。でそこに対して新日本プロレスが選手派遣をしてるわけなんですよ。だからまあ言ったら、昔で言ったら全日本プロレスの武道館大会のメインに新日本プロレスから小島が来て、三冠選手権をやってるみたいな感じの図式になってるわけです。まあそこそこ仲がいいからできることやと思いますし、まあ昔からね DDT と新日本プロレスとかの関係見てみると別にいがみ合うわけじゃないから、あ全然協力するのはいいことやと思うんですけども、このあたりっていうのと、あともう一個やっぱ僕は気になるのはアメリカの AEW の動き。多分このサイバーファイトフェスでも何かしら関わってくるんちゃうかなと思います。特にあの X 外人の枠が1個空いてたじゃないですか。あそこで AEW の選手が何かしら関わってくるのかなと思ったりします。というのも、やっぱりその、もともとやっぱりケニー・オメガっていう選手がおって、で、まあもちろん最終的に新日本行ってから AEW 作ったものの DDT の人じゃないですか。で、この間の DDT のビッグマッチでも、どんどんこれから AEW は DDT の選手呼ぶよっていう発表があったわけで、だからここでやっぱり AEW と DDT の関係っていうのはもっともっと濃くなっていくと思うんです。でも、そのちょっと前に、今度6月の末でしたっけ、あの AEW と新日本プロレスの合同興行がありますよね。で、AEW の方にも新日本プロレスからどんどんどんどん今選手上がっていってるじゃないですか。だから、これってどうなんのかなと思って。AEW って、 なんかこうどっちにもこううまい顔を使いながら選手派遣したり読んだりしてるでしょ。上手やなぁと思うところがあるんですよね。で、割とこう緩く、志田光とかも結構日本の女子プロレスに出たりとか、で、そうかと思ったらジョン・モックスリーなんかも、まあ、あの人は契約が自由なんかもしれんけど、新日本プロレスも出てますし、そういうのが面白いなと思ったりもするんです。で、きっと、WWE とかもね、本当は日本っていうマーケットを奪うためには、今までにもいろいろ話あったじゃないですか。全日本プロレスを買うとか、スターダムを買うとかね。いや、そういうのをしていかんと、いきなりこう、WWE が日本に来たってやっぱ難しくって、日本のどっかの団体と協力するとか、どっかの団体を買収するとかするのが一番早かったんですが、まあ何らかの影響でできなかったと。でも今 AEW はそれをやすやすとやってるんですよね。まあ、もともと日本育ちの選手がおる団体っていうかやってる団体なんで、そこら辺が強いんかなと思うんですけど、からこれ、まあ会社が違うから、新日本プロレスとサイバーファイトは違う会社やからね、一緒の興行っていうのはなかなかあれかもしれないんですけど、これもしかしたらアメリカっていう場所で、新日本プロレス、ノア、DDT、ガンプロ、東京女子、AEW っていう合同興行みたいなも、まあ、できないこともないんでしょうね。やり方によったらね。そうなったらすごいよ。で、それが日本でやっちゃったら、あ、東京ドームぐらい簡単に埋まるでしょうね。本気でやってくれたらちょっと新日本しんどいかもしんないですね。あ、そっか。新日本はそこの一員やから別に困らへんねや。だから一体どうなるのかなと思って。で、ケニーオメガが多分それをやりたかったことなんやろなと思って、すげえなと思ってるんです。だからまあ、ちょっとずついろんな動きが見えてきたんですけども、これから AEW も含めてこういったその日本の団体がどうやって動いていくのかすごい楽しみやなと思いますし、今回のそのサイバーファイトフェスティバルが一体どれぐらい注目されたか全然わかんないんですけども、まあしっかり成功して次につなげていっていただけたらいいんじゃないかなと思ったりもします。はい、てなわけで、まあ独り言のようにこうカードを読んでいったわけではありますが、まあ、プロレスインポという言葉はすごくいい言葉やなと思うんですが、僕はやっぱりね、まだインポにはなってないかな。好きなんでね。はい。どうかわかんないですけど、なんかこう、こういうカードを見ておーって思うのはすごいいいなと。インポのこう治療にはいいんちゃうかなと思いますね。テルイゴディさん、ドルフィンも、カード見て、なんか、あれちゃう、あれやな。AV のジャケット見て立つみたいな感じかな。ちょちゃうかな。うん。まあまあ、そんな感じですわ。はい。ですね。今週ドルフィンがなぜ喋れなかったかっていうのは、また来週のドルプロで詳しく配信されると思いますので、気になる方は、ぜひ来週のドルプロを聞いてください。もう来週は絶対ドルプロです。これは、先言っときます。はい。というわけで、なんか言ってんねん。というわけで、今回は、ともきんがサイバーフォートフェスティバルについて、ぐだぐだ喋ってみました。明日の配信間に合うように今から編集してお届けしたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。ほなほなまた、おやすみなさい。ごまかしてゆく偽装したもの
ドではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。